はい、こんにちは、井上です。2024年8月28日水曜日、今朝も朝の配信をスタートしていきたいと思います。まずはね、番組のフォローをぜひお願いします。番組のフォローをぜひお願いしますというところで、今日はですね、生成 AI の活用法についてですね、ちょっとお話をしていこうというふうに思います。よろしくお願いします。まあ、最近ですね、もう2年、1年半ぐらい前からですね、チャット GPT の登場から、AI っていうものがすごく身近になったんじゃないかなというふうに思っています。まあ、とはいえね、実際使っている人っていうのは言うほど多くはないのかなというところなんですけれども、まあ、非常に便利なツールっていうところがありますね。私自身も生成 AI、まあ、チャット GPT とクラウドかを使うようになりまして、まあ、めちゃめちゃ仕事の効率上がったというところはあります。まあ一人ね、社長の会社なので、全部自分でやらなきゃいけないというところがありますから、まあ結構ね、作業とかも結構スムーズに進むようになったし、あと外注出さなくても済むようになったのが非常にでかいなというふうに思っています。でね、その仕事に使うとか、まあそういったことね、まあすごい便利なんだけれども、私は一個使っている使い方で結構役に立っている使い方が一個あるんですよ。で、それ何かっていうと、自分のわからない言葉とか単語とかいろいろあるじゃないですか。なんか物事とかね。なんかよく普段言葉使ってるんだけれども、その意味ってなんとなくしかわかってないけれども、実際って何なんだろうっていうところを、分かんないことってあるじゃないですか。で、その意味を確認するのに、実は生成 AI ってめちゃめちゃ便利なんですね。で、なんで便利かっていうと、もちろん例えば分からない言葉で、例えば1個例挙げると、ラテラルシンキングっていう言葉があるじゃないですか。要は物事を、ね、違った角度から捉えながらいろんなことを考えていってやっていくってことなんだけど、なんか分かってるような分かってないようなって感じじゃないですか。ラテラルシンキングって言うけど、なんとなくイメージ分かるんだけど、実際それどういうことなのかなっていうことって結構あると思うんですね。でもそういう時にこう生成 AI を使うんですよ。で、その単純に例えばラテラルシンキングって何って聞いたら、ラテラルシンキングっていう言葉の、まあ普通ごく一般的な解説が返ってくるわけですよね。それだと生成 AI を使う意味全くなくて、別に検索エンジンでね、調べればいいだけのことなんですけど、生成 AI のメリットっていうのは、ちゃんと例文とかも作ってって指示を出せば答えてくれるんですね。で、よくわからない言葉とか、自分がちょっと理解できなかった内容に関しては、バーッとそれを打ち込んでいって、例えば単語だったらそのまま打ち込めばいいんですけれども、それを入れて、その後に、〇〇という言葉の意味を教えてください。で、小学生、例えば小学校低学年でも理解しやすいように、具体例を添えて、説明をわかりやすく説明をしてくださいっていうふうにするだけで、めちゃめちゃわかりやすく返してくれるんですよ。こういう、で、しかも小学生に向けてってなると、例文もすごく優しい文章になるので、非常に理解がしやすいっていう形になるんですね。ですから、言葉の意味とか調べるのに、実は生成 AI ってめちゃめちゃ便利だなというふうに改めて思いました。で、あとはね、その言葉の使い方とか、どういう局面で使ったらいいのかとかって、どんどん発展ができるじゃないですか。まあ、そういった形で使っていくのがすごくいいかなというふうに思ってます。あと、文章を書くときに、例えば、その表現が難しくなっちゃったりとかするじゃないですか。専門用語とか使っちゃうときがあると思うんですけど、まあ、それ、やっぱりね、文章とか書いていく中で、専門用語って少なければ少ない方がいいわけじゃないですか。わかりやすいから。だから専門用語をより多くの人が知っている言葉、まあ、近しい言葉に置き換えて説明してた方がわかりやすいわけですよね。そんな時も自分で考えればいいんですけども、大変じゃないですか。で、やっぱその時も同じような使い方で、こういった言葉を多くの人が知っている分かりやすい言葉で表現するにはどういう表現を使ったらいいですかって聞くと答えてくれるんですよね。こういうの使うと分かりやすいですよみたいな感じで、いくつか例を挙げてくれるんですよ。で、結局ですね、今生成 AI とかっていうと、結構ね、その条件とかバーって入れて文章全体を書かせようとするじゃないですか。そういうふうに使われる方も結構多いですし、もちろんそういう使い方もしますよ。しますけれども、でも、むしろ自分の文章をより分かりやすくする、読みてもらう人に対して理解を深まるようにするっていうところで、まあ自分の文章をブラッシュアップするのに使うのが、すごく私はいいんじゃないかなというふうに思っています、最近ね。だから、例えば、セールスレターとか書くときも、もちろん、セールスレターの構成作るときとかも、やっぱ生成 AI 使うんですよ。こういうテーマでこういった、例えば商品を売るためのセールスレターを書くって形で、じゃあこの構成はどうしますかって形で、要は一回投げて 答えをもらうじゃなくてやり取りしていくんですよね。こういう要素でこういうターゲットやりたいんだけどどういうふうに言ったらいいのかなみたいな感じで、要は自分が上司で部下に対して指示を出しているみたいな、あと同僚とディスカッションしているようなイメージで使っていくんですよね。で、例えば枠組みがこうできたとかするじゃないですか、バーっと。例えばじゃあこういう構成でいきましょうって形でできたときに、でそこに例えば自分でバーっと入れていくんですよ、言葉。まあ、だから、何て言うかな、そう、例えば書くね。セクションごとに、こういうことを伝えなきゃいけないよってとこで、大枠を作ってもらったりすることができるんですよ。だからここで伝えなきゃいけないことはこれで、で、こういった内容でっていうか、外しちゃいけないポイントとかキーワードとかっていうのを整理を事前にしてもらうんですよ。で、そういうのがあると文章で意外に書けるので、でそれで自分の言葉で置き換えていって、書いていくと意外と結構早く書けちゃったりするんですよね。で、もちろん生成 AI に全部書かせてもいいんですけど、そうするとなんか差し障りのない文章になっちゃいますし、なんか人気感がやっぱないんですよね。だから要は書くための材料を生成 AI に用意してもらって、生成 AI とディスカッションして用意して、でそれでそれをもとに自分で書くっていう作業をやる。そうすると自分の文章が出来上がるじゃないですか。で、あとはそれ出来上がったら今度は生成 AI にチェックさせるんですよね。誤字脱字ないですかとか、抜けとか表現の揺れがないですかってところで修正して出来上がるっていうような形なんですよ。そういった使い方だからね、どちらかというと文章をの、要は文章って0から1作るのって結構大変じゃないですか。だから0から1作る時の叩き台を作らせるっていうところで、まず第一段階準備をしてもらう。で、その後に自分で文章を書いて、最後、校閲をしてもらう。で、その中で、あとは、さっき言った自分がちょっとわからない言葉とか、表現上ちょっとわかりにくい言葉とかを、より多くの人がわかりやすいような表現にしたら、どういう言葉が置き換えたらいいかなっていうので、生成AIとやり取りをして決めていくっていうふうに使うと、結構ですね、いい感じの文章が短期間に仕上げることができる。もちろん、繰り返しになりますけれども、生成 AI に指示をね、プロンプトとか細かく指示をしていけば結構それなりの文章書いてくれるんですよ。でもやっぱり機械が書いたものっていう形になるのと、あと自分が例えば今までずっと文章書いてるのと、それとやっぱなんかちょっと温度感がやっぱ違っちゃうじゃないですか。だからやはり自分で書くってことを考えた場合には、そういった下作業とかちょっと面倒な部分を生成 AI に手伝ってもらって、文章本体は自分で書くっていう形で使うと、意外と生成 AI ってめちゃめちゃ使い勝手がいいなっていうふうに思います。だから例えば、その自分のこの文章書く前にね、第一段階としてこういった商品を例えば作りたいんだよっていうところで、でなんかこうどういう話をしたらいいかなってことで本当にやり取りしていく、ブレストみたいなこともできちゃうんですよ。ような形で、で、ブレストみたいなことやっていくじゃないですか。で、どんどん言ったこととか書いたこととかっていうのがどんどん記録として残ってって、じゃあそこまでのデータまとめてって、ちゃんと綺麗にまとめてくれたりとかするので、そういった実は、まあ、文章とかそういうテキストのライティングとかにも当然使えるんだけども、アイデア出しとかね、頭を整理するのにも実は、生成 AI って使えるんですよ、というところなんですね。だから、まだね、チャット GPT って聞いたことあるけど、よく使ったことないよとか、いや、チャット GPT なんて AI なんてちゃんとまだまだ全然ダメだよって言って、いらっしゃる方大きくたまにいるんですけれども、でも実際ちゃんといろいろね、私が今お話ししたような使い方をするとめちゃめちゃ自分の作業効率が上がっていくので、とてもスムーズにいけるんですね。で、例えば、ちょっとまだ話しといちゃいますけど、今セミナーのセールスデータを作ってるんですよ。で、講師が今回3人いるので、3人それぞれアジェンダとかあるわけじゃないですか。で、お客さんのターゲット像とかね、要は課題とかっていうことは整理できてるわけですよ。で、なった時に、じゃあレター書く時に、例えば、じゃあ、こんな悩みないですかとかね。で、こういう解決ができますよみたいな、大体あるじゃないですか。定番の型の展開ね。で、その時に、例えば課題、悩みから、その悩みを解決したらこうなるよね。で、そこにはまる講義はこれだよねっていう整理させることができるんですよ。で、それでキーワードを抽出してとかっていう、そういうね、めんどくさい作業を全部自動でできるので、結構楽でしたね。セールスデータもあっちゅう間に吐くことができたとかいうのはあります。あとは最初の時ってお客様の声とかってないから、ある意味ちょっと仮想で作らなきゃいけないじゃないですか。それも簡単に作れるし、で、あと、QA ですよね。QA なんかも結構すごく簡単に作れてしまう。要は QA って単純に本当に Q&A じゃなくて、本当に興味と関心とか、参加を高めるために使うのが、ね、本筋の目的なので、まあ、そういったことの例文作るのも結構簡単だなっていうふうに思ってはいます。だからね、私は結構なんかね、今年も夏休みとかの宿題でね、生成 AI を使ってどうじゃこうじゃって学校が大変だみたいなこと言ってましたけど、むしろ生成 AI を使った、そのなんていうかな、勉強の仕方とか、活用の仕方っていうところを、もっともっと教えてあげた方がいいんじゃないかなというふうに思います。もちろんなんか全文 っていうのはナンセンスですけれども、その自分が文章とかいろいろ書き物をするとかね、作業をするにあたっての下作業を全部やらせるっていうのがすごく重要なのかなというふうに思います。でこうやって AI とかでうまく作業指示を出すってことは、基本的に人に指示出すのも同じなんですよ。で人に指示出すのと全く一緒なので、すごく細かく丁寧に指示を出せばアウトプット良くなるんですよ。それはだから人間のね、部下とかに指示出すのとも全く同じなので、だからそういうの学生のうちからね、そういうトレーニング的に積んどいたら、社会人になった時にすげえ役に立つ実力だなと思います。で結局こうやって生成 AI とかっていうのがもうなんとかな、どんどん進化していくじゃないですか。なった時にもう記憶とか暗記って全く意味を持たなくなるわけですよね。なんかむしろこれどう使うのかとかっていうの、頭柔らかくして記憶じゃなくて、その生成 AI から引っ張ってきた情報をもとに、じゃあそれをどう加工するのかっていうふうに頭を柔らかくして考える力の方が多分重要になってくるので、そういった意味でも生成 AI の使い方っていうところをもっともっと学校とかでも教えた方がいいんじゃないかなっていうふうに思いました。ちょっと話があっちってこっちでしまいましたけど、私がとにかく都会でおすすめのやり方は、自分のわからない言葉とかを調べるときに、小学生でも分かるような説明をしてください。で具体例を添えて、でね、小学生でも理解できるように説明をしてくださいって、その指示文出すだけでも本当に分かりやすい回答を出してもらえますので、まあ、ぜひねそういった視点で生成 AI も活用していただけるといいんじゃないかなというふうに思いました。というところで今日はですね、私が最近使っている生成 AI の活用法っていうかね、使い方みたいなところを、参考になるかなというふうに思いましたので、共有をさせていただきました。ぜひね、私もこんな使い方してるぞっていう方いらっしゃいましたら、ぜひね、コメント欄にコメントいただけたらありがたいなというふうに思います。というところで、今朝の配信は以上とさせていただきます。今日も一日頑張っていきましょう。